はい、皆さんお日柄もよく本日も張り切ってまいりましょう。いや、あれですよ、あれが何しました、お盆、お盆皆さんいかがお過ごしでしたかね。僕はあれに行ってきましたよ。あればっかり。8月12日にですね、ミスターチルドレンさんの、ね、あれに行ってきましてね、まあ、大阪の長井公園、長井陸上競技場、今何だったっけ、ヤンマースタジアムだったかな、で行われたですね、25周年おめでとう記念ライブ。本当はもうちょっとかっこいい名前でしたけども、に行ってきましてね、いやー勝てる気がせんなと。まあね、すごいっすやっぱね、うん、でまあまあミスル5時からねライブスタートでね、なのに我々1時から集合してですね、近所のお寿司屋さんに、ね、入りまして、4時間しこたま飲んでですね、で、5時にほろ酔いで、いやベロ酔いで、ね、席に着きましてですね、まあやっぱりね酔っ払ってるとあんまり覚えてないですね。いやいやそんなことはないですけど、いやでもね、いろんなことを思いましてやっぱね、そんな今日はミスチルのライブから何を私が感じたかみたいなね、そんなお話をしていこうかななんて思っております。一円和彦の日本の入りは、こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際は今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。どうですか今ミスチルバージョン全然違う。いやいやいやいや、本当にね、いや僕も昔音楽っていうとかっこいいな、バンドの真似事みたいなね、もう高校生の時からずーっとね、もう30過ぎて体力の限界を感じるまでね、バンドとかやっとったんでね、いやーまあちくしょーみたいなのあるんですよ、まあ、俺たちもどうやったらあんなに売れたんだろうなみたいなね、まあ、答えはないですけれども。いやそういう目でね、まずこう僕ライブとか見るんですけど、何が違うんだろうと、売れ続ける人となんか趣味の酒飲み友達で終わっていく僕たちのようなバンドは何が違うんだろうなと思ってね、まあ見てたんですけど、やっぱね今回すごかったですよ、25周年のなんとかかんとかでね。いやアルバムが出たんですよね、その25周年なんとかっていうアルバムが。でまあそれに基づいてこう楽曲の編成とかもやるんで、まあ普通のほらライブって新しいアルバム出ました、それを中心にまあ昔の曲もちょっと入れながらやっていきましょうみたいなねっていうライブが多いんですけど、今回はもうねメジャーデビューの君がいた夏からね、もうトゥモローネバーノーズだの、イノセントワールドだの、ね、僕たちがまあ高校生大学生とかね、あの頃に聴いててカラオケで歌ったらモテんちゃうかと思って必死で練習したあの曲たちがね、ほんまに歌ってあるでおいとね、というね、なんていうかな、喜びというか感動というかねっていうのがあったわけですよ。でね、思ったのがなんか、まあ、もちろんねその新曲とかここ2、3で出た曲もいいんですよ、なんかおおって思うんですけど、この20年前に出した曲を歌ってはってですよ、でその後ろのスクリーンにですね、その20年前の模様とかがこう映し出されるわけですよ。25年ってすげえなと改めてね、もう、まあ、ギャップっつったら今老けとるないみたいな話になるんであれですけど。いやすごいなと、でね思ったのはね、やっぱり長く売れ続けるためにはははんとね、これやなと思ったことがあってね、何が大事かというとね、声が一緒と。そんなことはどうでもいいやん。まあまあ確かにね、まあ、昔と今声が変わっとったら困りますけど、あとねもう詩のねなんかテイストというか、どっちかってほらミスチルってこうキュンキュン系じゃないですか、淡い恋心系というか、なんかもうやきもち焼いてしんどいですわとか、 なんかどない言うたら好きになってくれはんねやろとか、なんか関西弁で言うとちょっと変ですけど、なんかこう胸キュン系というかね、胸キュンって俺が言うと恥ずかしいななんかね、もうずっと、もうずっとなんですよ、ね、君がいた夏ですよ、だってね、からのもう最近の歌でも、まあ、新しいひまわりっていうのもそうですしね、ここ数年で出たのも花火とかね、ああいうのもなんかもう、もう一回もう一回ですよ、もうね、というふうにね、ずっとねテイストが変わんないわけですよ、ね、すると、あ、ミスチルといえばこんな感じみたいなね、これがね、もしなんかいや最近の流行りはこういう楽曲だから、ちょっとがっつりメタル系で一丁行ってみるかみたいなね、多分そういうのが間にミスチルの中、曲の中に入ってると、絶対ここまでは行ってないだろうなと、ね、なんか一発の音楽プロデューサーみたいなこと言ってますけどいやだからね、これってね、まあ僕がやってこうセミナー講師業なんかもそうですし、もっと言うとなんかお店とかね、会社とかっていうのも、その一貫したテイストを保ち続けるっていうのは、ね、じわりじわりとですね、こうファンが堆積していくというかですね、じわりじわりとファンが増えていって、気がつけばえらいところに来てましたみたいなね、まあ、そこに行くための、まあ唯一のというか、もう必須のというか、鉄板のというか、鉄則のというか、鉄の掟のというかね、まあ、これをねやらんと絶対あかんねやろうなと、というふうにね感じたわけなんですよ。
一円和彦の日本の入りは、
でですね、そのまあ芯をね、テイストをこう一貫性持たせましょうみたいな話しましたけどね、これ言うとね、案外ね、そうじゃねえんだよっていうことがあるんですよ。例えばですよ、例えば僕今リピーター作りの専門家ですと、リピーターを作る人ですとなんで2回言うとというのをお仕事やってるじゃないですか。これがテイストじゃないんですよね。だから僕はリピーター作りのコンサルタントと今名乗っているので、ずっとリピーター作りのコンサルタントをしていかなければならないとっていう意味じゃないんですよ。これテイストじゃなくて、あくまでツールでありお仕事なのでね。でテイストって何かというと、今のこのポッドキャストみたいなこんな感じですよ、ね、まあ、講演会で前に立とうが、ポッドキャストで一人で喋ろうが、コンサルティングの現場でコンサルタントになろうが、まあ、ずっとこんな感じなんですよ僕ね。いやもうあれですわみたいなね、これテイストですよ。で、まあ喋り方という意味だけじゃなくて、あ、この人こうやって物事考えるんだなみたいなのがあるじゃないですか。今このポッドキャストもね110何本目かですけど、まあ1からずっと聞いてもらっても、なんか言っとること変わらんなじゃないな、なんかあ、こいつって物事こういうふうに見るんだなみたいな、というなんかこう僕のフィルターみたいのがあるわけですよ。でこれがテイストなわけですよね。だからまあ僕の苦い過ちで言うとですよ、一時俺はコンサルタントですみたいなね、真面目人間になろうとしたわけですよ、ね、文章を書くときは出ある帳で書いて、濃紺のスーツを着てネクタイを締めて、ね、派手なカバンを持たず茶色いカバンを持って黒い靴を履いて、まあ、そんな生活をしてたことがあったんですけど、これをやっちゃいかんということなんですよテイストが変わっとるやないかと。なのでまあまあこれも何回もお話してますけど、このテイスト変えたときにお客さんやっぱ離れましたからね、離れたし、あとはやってる自分もしんどいわけですよ。でこれはいかんなということで、自分のこう素を出すじゃないですけど、自分っていう人間をこうありのままにですね、なんかさらけ出すというか、うん、俺はこういう生き方なんですよと、職業一円勝彦ですと、商品は生き様ですみたいなねなんかそういうことをやると、こうテイストが一貫するというかね、うん、でまあまあお仕事の方も別にリピーター作りの専門家として、お仕事をすることもあれば、講師の育成する人としてお仕事をすることもあれば、制作物を作る仕事をすることもあれば、まあやることは違うんですけど、でも根本にある考え方というかね、なんか物の見方っていうのはずっと一緒なので、お客さんが ありがたいことにね、わさわさと、いやちょろちょろとね、どっちかは伏せておきますけれどもね、来てくださってるのかなと思うんですよ。なので今これの専門家を名乗ってるからこれをずっと続けなきゃならないんですみたいなね、それが軸をぶらさないということではなくて、その専門家として仕事をするあなたの世の中を見る目であるとか考え方であるとか、何にムカつく人なのかとか、何を良しと思ってる人なのかとかね、まあ、この価値観をね変えちゃいかんですよと、これがねテイストを一貫させると、ね、そしてまあ長くかっこおそらくね愛されるまあ秘訣なんじゃないかななんてね思うわけなんですよ。
一円和彦の日本の生え際。
というね、その自分のテイストをずっと続けていきましょうと、テイストを続けるって変な日本語ですけどね、変わっちゃいかんですよと、そこは変えちゃいかん部分ですと、ね、でまあ僕の場合なんかもう一時ちょっと乱心したことがあってね、おかしな方に一回行きましたけど、やっぱりなと思ったわけですよ。それまでは結構もう、まあ、やりたい放題という言葉がいいか分かんないですけど、自分のこう信じるままにというかですね、赴くままにというか、昨日ね、だから学生時代に、まあ、お店やってみたりとかね、これも楽しそうだからやるとかですね、会社をなんかいくつかやって大きくなっていって、で、まあ、組織が大きくなっていって金持ちになったら人生ハッピーだと思ってたらそうじゃなかったと、で楽しくないからもうやめたっつってやめるとかね、まあ、結局僕のテイストってそこかなと、楽しくなけりゃやってても意味ないと、ね、そこがまあ僕のなんか自分で言うのも超恥ずかしいですけど価値観なのかなと思うので、だから多分僕に今お仕事を依頼してくださってる方は、なんかあいつに頼んだら面白おかしくやってくれんじゃないかとかね、一緒に楽しめんじゃないかなとかですね、ああいう楽しみ方をぜひ自分も欲しいとかですね、なんかそういう方に集まってきていただいてると思うんですよ。でまあ乱心した時は楽しくなかったんで僕も続かないし、周りからも見放されていくと、なので僕の場合はその楽しいか楽しくないかとか、あとはまあよく僕は原理原則なんて言葉使いますけど、なんか手っ取り早く手に入れたものっていうのは、さっさとなくなっちゃうんですよみたいなね、っていうのがずっとあるわけですよ。でまあことあるごとにそれをずっとね言い続けてて、だから多分僕がね今 Facebook 集客講座とかなんかやったとするじゃないですか。でもおそらく今僕のこと知ってる人は、あこいつが Facebook 集客講座をやるんであれば、あの巷で出回ってるようななんかおかしなテクニックを使うんじゃなくて、なんかコツコツコツコツとお客さんとの関係を作り上げていく、そういうお話なんだろうなとかね、僕はなんか LINE アット講座とかやっても、あなんかもうとにかくバンバンバンバンクーポン出して登録者数増やしてガツガツガツガツやったらいいんですよみたいなね、という今巷でやってるようなあれとは違うんだろうなとかですね、多分そういうふうにね思ってくださるんじゃないかなと思うんです。だからまあ、今日冒頭のミスチルの話なんかで言っても、まあ、恋愛じゃない歌をミスチルが作って出したとしても、でもまあミスチルだからこういう感じに仕上がってんだろうなとかね、多分みんな思って安心して聞くと思うんですよ。というのとね、まあ、ミスチルと僕を一緒にするのもあれですけれどもまあ改めて思うわけですよね。なのでこのテイストが一貫してると周りのお客さんが安心してですねついてきてくれるというかね、まあお仕事くれたりとかするんじゃないかななんてね思う次第です。
一円勝彦の日本の生え際。
とまあなんかいろんなこと喋ってきましたけれども、まあ結論としてはね、僕もミスチルになりたかったと、そこですスーパースターになりたかったと、ね、まあ、そんなことはいいとして、だからまあね、ミスチルはまあバンドですよ。 で、まあ、ビジネスやってる人間っていうのもそのお店をするとか、なんか会社を経営するとか、物を売るとかですねっていうのも講義で言うとこう自己表現というかね、自分を世に出していく作業なわけですから、まあ、根本はね一緒じゃないかなと思うわけです。なのでなんていうかな、ビジネスにおいて、まあ、今日のお話を使うのであればですね、なんていうかな、もう自分は何者だと、そして自分の価値観はこうなんだと、で、まあ、ビジネスで言うならこう職業倫理というかですね、こういう倫理観を持って俺やってんだよとというね、なんかそこをもっともっとですね出すべきなんじゃないかなと、だからみんなに好かれようとして、お客さんを広く浅く集めようとして、いやもう僕は何でもやりますよみたいなねことじゃなくて、もうお客さんと売る側は 50-50 なんだと、だからあんたなんか客じゃねえよみたいなねっていうのもありでしょうし、いやお客さんの言うことはもう 100% 正解なんですと、だからもうお客さんに愛されようと頑張りますとっていうのも別に悪くはないですね。でもまあどっちが仕事が楽しいか、どっちがビジネスとして利益が出るかっていうのはまあ言わずもがななんですけれども、だからまあ皆さんもですね、何にムカつく人なんですかと、何をやってる時は楽しい人なんですかと、どういう価値観を持って生きてる人なんですかとっていうのをですね、ことあるごとに、ね、まあ、イベントの内容にするのもいいでしょうし、チラシに書くのもいいでしょうし、ブログを書くのもいいでしょう、ね、お客さんの接客のトークでもそれをチラッと出すのもいいでしょう、もうことあるごとにあなたのこの倫理観価値観というのをどんどん世の中に発信していっていただければ、あなたという時期ができるんじゃないかななんて思った次第です。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。Ugh.